皆さんおはようございます。受難節第4主日、本日の聖書テキストは、マルコによる福音書第14章より、いわゆる最後の晩餐の場面です。イエスが弟子たちと共に食卓を囲んだ最後の夜、イエスはパンを取り、それを裂いて弟子たちに与えながら言われました。これは私の体である。手の中でパンを裂きながら、この裂かれていくパンを手に感じ、弟子たちにそれを示しています。パンがこのように裂かれるように、自分の命は間もなく裂かれる。弟子たちにとっては、パンを食べる時のいつもの作業動作なのかもしれませんけれど、今イエス様がしていることは、自分の壮絶な死の描写なんです。裂かれていく自分の命の描写なんです。もしかしたらこの時のイエス様の手は震えていたかもしれない。私たちが受け止める大切なことは、しかしイエス様の命は奪われるのではなく、イエス様自らが与えておられたということです。この世界の支配者、この世界の王たちは、人々から民衆から何かを奪うことができます。特に当時の皇帝は、意のままに人間から土地、国土を奪い、ふるさとを奪い、税金を奪い、自由を奪い、命さえも奪います。その王たちが力によって奪うという、この力の構造は今も、この歴史を通して今も続いています。強い者が勝ち、弱い者が押し潰される。歴史は悲しいけれども、この力の方向性を変えることができないできました。しかしイエス様はもう一つの力の方向、道の方向を選び続けられました。歩み続けられました。奪うのではなく、自分自身を与えるのです。最後までイエス様はその道を歩まれました。私は仕えられるためではなく、仕えるために来た、そう語られました。その言葉がパンを裂いている手の中で一層リアルに表現されていきます。パンを裂いたイエス様の手、その夜ゲッセマネで、あの苦い杯を受け取ることをいよいよ覚悟した、あの戦いの祈りの、合わされたイエス様の祈りの手、そしてその手は十字架の上で釘が打たれていった手であります。このパンを裂きながら、イエス様は弟子たちの逃げ去ることを承知しながら、その弟子たちのために体を裂いています。体を裂いています。弟子たちは主が間もなく取り去られていくということを予感できていません。自分たちがその時恐怖に駆られ、おののいて逃げ去ってしまうということを考えてもいません。ユダなどはすでに祭司長たちと通じていて、 イエス様をいつ引き渡すかを、その機会を伺っていたと言います。その弟子たちにイエス様は自分を裂いて、裂かれていく自分の存在を与えようとしています。今存在と言いました。ここで書かれている体、ギリシャ語でソーマと書かれています。体にソーマという言葉を使うときは、それはこの肉体的な体を意味するのではないんです。人格、その人の人生すべてを含んだ存在なんです。命全体を意味することの語なんです。自分の言葉、これまでの自分の歩み、自分の存在の意味、そのすべてを裂くんです。裂いてあなたたちに与える。さあ食べなさい、私だ、噛みしめなさい、飲み込みなさい、私の命だ。この時のイエス様の思いがそのような思いであったということを弟子たちは後になってしかわからない、後になって知ることになりました。しかも後の弟子たちの最大の記憶になりました。弟子たちの体の中に残され、体の中から膨らみ続ける新しいパンになりました。最後に主イエスと食べたパンが新しい共同体の命のパンになりました。そのパンは生きておられた時のイエス様の言葉とつながり、イエス様の振る舞いとつながり、一旦は挫折に打ちのめされた弟子たちを励まし続けていったんです。あの夜の最後の食卓は悲しみに満ちていましたが、イエス様の愛にあふれていました。最後の主の食卓は新たな命の宴として、弟子たちと後の教会にとって全ての土台になっていきました。私はキリスト教会にとって、キリスト教全体にとって、プロテスタントもカトリックもキリスト教全体にとってと言っていいし、一つ一つの括弧教会と考えてもいいんですけれども、教会にとって非常に重要なキーワードの一つ、あるいは重要なイメージの一つは食卓だと思っています。教会の存在性というもの、存在性あるいは存在理由と言っていいかな、それを表している指標を5つの言葉で表すことがあるんですね。その一つが礼拝、レイトルギア。2番目、宣教、ケルギュマと言います。で、3番目、交わり、コイノニアと言います。そして4番目、奉仕、使える仕事、ディアコニアと言います。そして5番目、証しすること、証言、ね、マルトリアと言います。こう呼ばれる5つの領域が教会の働きとして大体まとめられていきます。これらすべては、この5つ今申し上げました指標のすべては、主の食卓とすごい関係があります。そしてこの5つのものは主の食卓をイメージしながらつながっています。礼拝は、レイトルギア、礼拝は主の食卓に共に集められ、主の体、主の体っていうのはもう包括的な概念です。イエス様の、キリストの言葉、キリストの命を味わうこと、 共に食卓に集められてイエス様の体を味わうこと、これが礼拝です。そしてそこで味わうべき言葉、言葉というのは牧師や司祭が語っているこの言葉だけではありません。読まれる聖書、あるいはその空間に響いている心に響いている言葉です。その言葉のことを、言葉の中身のことを、言葉の響きのことを宣教と言います。またこの食卓に誰が一緒に座っているか、誰が座れていないか、その交わりの様子はイエス様の食卓に慣られているだろうか、似ているだろうか、全く似ていないものだろうか、そのことを確かめていく、これが交わり、コイノニアの大切なポイントです。そして主の食卓から私たちは出かけていって、とりわけ空腹な人、空腹は肉体的にもあるいは魂の点でも本当に渇いている人、あるいは重荷を負わされている苦しんでいる人に仕える働き、それに私たちは食卓から出かけていきます。ディアコニアです。そして私たちはそのようにして主の食卓に招かれ、主の食卓で交わり、主の食卓から出かけていき、主の食卓に帰ってくる、この主の食卓をめぐる命の循環というものを本当に喜んで、この素晴らしさとかけがえなさを証ししていく、それも教会の宣教の大切な一つです。マルトゥリア、すべては主の食卓へ、主の食卓で、主の食卓から、主の食卓をと、主の食卓にまつわる事柄であると言えます。ではイエス様の食卓はどのような食卓だったのか、その食卓の風景のイメージは、一つには罪人たちと一緒に食事を共にした罪人たちとの食事の風景、あるいは大勢の人々との、5000人とか4000人とか書かれていますが、大勢の人々との共食、しかもそれは同卓、共に食卓につく、共に一緒に食べている人えりすぐらない食卓、手を洗わないで食事をしてはいけないと言われた立法主義の時代の中で、手を洗うことはできないような場所で、手を洗うことができない人々と一緒に、そうなんです、コイノニアの元になっているコイノスという言葉は汚れという言葉です。そのような者たちがしかし一緒に食べる、誰がいても一緒に食べるコイノニアなんです。これがイエス様が開かれた食卓の一つのイメージ、そしてもう一つのイメージがこの最後の食卓、おそらくはイエス様が手を震わせながらパンを裂いたこの最後の食卓なんです。イエス様の復活の後、イエス様の復活の後ですよ、ようやく再出発した初代のクリスチャンたちは、もうイエス様のこの食卓を記念する、この食卓に習っていく、この食卓を生きる共同体になっていったわけです。迫害の中をかいくぐりながら、おそらくは誰も知られないようなカタコンベ、洞窟とか墓穴の中に集まって、この主の食卓を囲むようにして集まってパン裂きをした、それが最初の礼拝の姿です。この主の食卓を囲むことを 新しい生き方の形にしていきました。最初の教会の人たち、初代教会の中核を担った十二弟子たち、ユダが入れ替わりましたけれども、後に使徒と呼ばれるようになりますけど、弟子から使徒と少しランクアップしたみたいな感じがしますけど、この人たち最後まで、最後の食卓までイエス様の食卓の意味は悟れませんでした。気づけませんでした。それでも主はあの時パンを裂きながら、私たちを受け入れ愛し抜いていてくださったと、そのことが彼らの痛みの経験、悲しいまでの慈しみ、主の慈しみの経験となって体に刻まれた、魂に刻まれたんですね。主イエス様は生涯をかけて、神が一体誰を招いておられるのか、そのことを真剣に捉えようとして生きた。事実自らそのような人たちの食卓を作った。どんなに非難されても、どんなに攻撃されても、その食卓の姿を守り続け、愛し続けていかれた。でもそのことによってユダヤ当局から十字架の報復を受けることになった。ユダヤ当局とローマ当局によって十字架の見せしめの報復を受けることになった。その愛の食卓、痛みの食卓、悲しみの食卓に最後に招かれていたのは他ならぬ自分たちだった。主の悲しみと痛みと許しと憐れみの食卓で、そのために差し出された命をあの時噛んで飲み込んだのは自分たちなんだ。それなのに自分たちはそうとは知らずにあの食卓を過ごし、その夜主を捨て去って逃げ出したんだ。ああ、イエス様の体は、裂かれたパンは、イエス様が回された杯は、私のために裂かれたパンである、私のために裂かれた、流された杯、裂かれた命、裂かれ流された血であった。そう信仰告白をして生きるようになりました。徹底的な愛の生き方によって追いやられていった十字架の死と、私の弱さと罪深さのためにそれでも許し愛してくださったイエス様の死が、十字架と贖いがそこで合わさっていくんです。主の命の食卓を受け継ごう、イエス様の食卓を作り続けよう、イエス様の食卓を伝え、イエス様の主の食卓に招き、主の食卓から出かけていくような生き方をしよう。それが初代教会の宣教の指針になりました。自分たちの罪と弱さがイエス様に丸ごと受け止められていたあの主の食卓、それを教会の命にしよう、新しい命の宴にしよう、そう歩み始めていったんですね。私は長いトンネルであったコロナ時代を過ごす中で、 教会のアイデンティティを、まあ、それまで教会っていうのは喜びの共同体であると理解していたんですが、いや、教会は悲しみの共同体であるべきではないか、そう理解し直したんです。ある意味で私にとってはパラダイムシフトなんです。人々がさまざまなものを失っていってた、悲しみに満ちていた。私たち教会も、まあ、もちろんマスクをしました。そして人前で喋ること、喋りながら食べることを遠慮し、触れ合うことを遠慮し、ディスタンスを取りました。それまで教会、理解していた教会らしさ、アクティブなこと、そういうことがほとんどできなくなりました。でもその時に社会の不条理や脆弱さ、そして冷たさの中で立ち起こっている悲しみに目を向けていくことが、今までより目を向けていくことができていったと思います。そしてそのような悲しみの中でつながり、悲しみの中から、何もできない非力の中で神を見上げていく教会は、喜びの時よりも悲しみの時の方がイエス様を、神様を本当に求める。だから私たちは悲しみの共同体であればいい、そう考えるようになりました。コロナの中盤からミャンマーのクーデター、ロシアのウクライナ戦争、イスラエルのガザ攻撃、そして今数々のトランプショック、悲しみの叫びを聞かされ続けて今に至っています。だからこそ教会はイエス様がパンを裂きながら、これを食べよう、私だ、そう言って招いている悲しみの食卓を、教会の本来の存在性として取り戻したい、確認したいと感じています。悲しみが寄り合い、悲しみが分かち合われ、弱さが寄り合い、弱さが受け止められ合い、その交わりの中でイエス・キリストを見つめてまいりましょう。そしてやがてはこの悲しみが拭われていくようにと祈り、さらには私たちのこの悲しみの食卓がよみがえりの主によって新しい命の宴、新しい命の食卓となっていくことを信じていこうではありませんか。お祈りをいたします。神様、イエス様は弟子たちに大切な食卓の印を残されました。自分の体を裂きながら弟子たちにそれを与えられました。その記憶、その痛みと悲しみの記憶が教会の大切な記憶となりました。そして記念となっています。神様、私たちの教会は主の食卓に習えているでしょうか。主のあの時の震える手が私たちを支えてくださっているということを忘れないでいることができているでしょうか。イエス様が招いておられる人を招けているでしょうか。 いつもそのことをあなたの前でへりくだって聞き続け、悔い改め続ける私たちでありますように導いてください。この世界は力ずくで強い者たちの食卓が作られていますが、私たちはそのような食卓につくことを拒否します。私たちはイエス様の食卓で生きます。その信仰を今の時代私たちに与えていてください。我らの主、食卓の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。